主イエスが再び来られる日、その日に向けて、まず私たちはどのように生きるべきなのでしょうか。主を信じる人、それはクリスチャンと呼ばれます。で、クリスチャンというのはキリスト者と言います。では、キリスト者とはどのように生きる人なのでしょうか。本日私たちに与えられた御言葉は、イエス様がその宣教の初めに、ナザレの街道において朗読された箇所です。ですが、このイザヤ書そのものというのは、もともとイエス様よりももう500年以上も前に、バビロン捕囚から解放された時に預言者イザヤを通して語られたものです。そして、そのイスラエルの民に与えられた御言葉が、また私たちがイエス様と共に、イエス様を主と崇めてキリスト者として生きる姿、これを表していると。そのことを本日の御言葉から共に分かち合い、キリスト者として生きるとはどのようなものなのかを分かち合っていきましょう。1節から4節まで、ちょっとね、長いのでお読みしませんが、この箇所を通して、まずイスラエルの民というのは、歴史をちょっとね、旧約聖書の歴史をちょっと思い出していただくと、まず神様の恵みによってエジプトから解放されました。そして約束の地であるカナンに導かれるわけです。今ちょうど QT の箇所で民数記を毎日神様の恵みを御言葉分かち合っていますけれども、まさにそのところですね。で、そしてその約束の地が与えられた後ですね、本当の王である神様ではなく、人間の王を求めるようになってしまいます。でも神様はその憐れみによって、ダビデという一人の人物を王としてイスラエルに与えられました。そしてイスラエル王国というのは、ダビデからソロモンにかけて神様の祝福を大いに受けていました。しかし、ソロモンが異邦人の妻を迎えて偶像崇拝の罪に陥ってしまい、そしてソロモンの後、イスラエル王国は南北に分裂し、それぞれの王も偶像崇拝の罪を犯し続けたわけです。時々、主に立ち返る王もいましたけれども、もうそのほとんどは神様に背き続けた。そして、神様から離れることですね。神様に背くこと、これがまさに罪です。罪の中に居続けるならば、もうその先には死が待ち構えています。神様に背き続けたイスラエルの国は、まさに国の死ともいえる滅亡へと進んでいくわけです。しかし、そのようなイスラエルに対して神様は悔い改めを与える。そして、バビロン捕囚からの解放と国を回復させる。そして、ダビデの子孫からイスラエルのみならず、もうすべての民を救う王を与えてくださるという新しい契約を結んでくださった。そして、その王こそがイエス様なんですね。そして、本日お読みしました、まさに一節にある、神である主の霊が私の上にある。この私こそがイエス・キリストです。そして、イエス様が宣教の初めに洗礼を受けられました。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられたとき、まさに聖霊が鳩のようにイエス様の上に下ってきました。そして、その後、イエス様は貧しく虐げられた人々に神の国の福音を伝え、そして病を癒されました。そして、何よりもイエス様の十字架によってすべての罪が許されて、その復活によって 死が打ち破られ、罪と死の奴隷になっていた私たちを解放するという救いの恵みに預からせてくださいました。2節と3節のちょうど終わりの2節の終わりと3節の始め、ここを読んでみると、すべて嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちにというふうに、嘆き悲しむ者という言葉が繰り返されています。バビロン捕囚の中にいたイスラエルの民はどのように過ごしていたかというと、やはりまず自分たちが偶像を崇拝し、自らの欲望に従って神に背き続けた、そして罪の奴隷であるということに気づかずにいた、その愚かさを嘆き悲しんでいました。その中で誠の神である主に立ち返る悔い改めの恵みが与えられました。神様はすべての人を救いたいと願っておられます。だからどんな人にも悔い改めるようにまず呼びかけてくださっています。イスラエルの民がそうであったように、その呼びかけに応えるならば神様は回復の恵みを与えてくださいます。では悔い改めとは何でしょうか。私たちはよく口にします。悔い改めなければ、悔い改めよう。悔い改めとは自分のすべてを神様に向けるということです。自分の愚かさ弱さを認めてイエス様にすがり、罪から離れられるように、罪から神様の方向にしっかりと向けるように精霊の助けを切に求める、そして神様にすべて従う、これが悔い改めです。そして悔い改めというのは一度だけすればいいというものではありません。主を信じて救われていたとしても、今この場にいる方々、主を信じている方はもう間違いなくもうすでに救われています。ですが私たちの外を見てみれば、世の中はまだ罪の中に支配されています。その影響力の中に今も多くの人たちが生きています。私たちもその影響力に常に誘惑を受け攻撃されます。そしてその罪の誘惑、罪の攻撃に対して私たち自身の力では打ち勝つことはできません。だからこそ罪に負けてしまう自分の弱さを嘆き悲しんで、憂いの心で悔い改め、神様を求め続ける必要があるんです。ちょっと原稿にないことをしゃべるのはあまりよろしくないなといつも思わされるんですけども、やはりこれはちょっと皆さんと共に分かち合い、共に祈っていただきたいと思うことが毎週あるんですね。これ何かと言いますと、私車で来てるんですけど、駐車場がちょっと遠いところにあります。ちょうど横浜吉田中学校の前に駐車場ある駐車場で、そこから教会に向かって歩いてきます。するとですね、パチンコ屋があるんですね、大きな。そしてそのパチンコ屋の前に毎週日曜日ものすごい行列が並んでるんです。 もう今日も何百メートルの列ができてるんだろうという、その横を通り抜けてこの教会に来るわけなんですけれども、悲しくなります。なんて虚しいことに時間とお金を費やしているんだろう。癒され、決して癒されることがない、決して平安が与えられない、そのことにこの人たちは気づかずにいる。罪の中で囚われ続けていることに気づかずにいる。そしてそれと同時に思います、この行列が教会に向かう列だったらどんなに素晴らしいことだろうと。なので皆さん、その人たちのためにもお祈りしてください。毎週、分かります、そのあたりを通る方は多分知っておられると思います。この大きな通りに面した大きなパチンコ屋ですね、あそこが教会になったらどんなに素晴らしいか、そのためにお祈りください。戻ります。そして私たち自身も罪の影響力の中に生きなければいけない状態、状況なので、やはり時には罪と戦うことが厳しく感じてしまったり、罪の中にいる方が楽に感じてしまったりすることもあるでしょう。しかしそれでも主に立ち返り従うならば、その誘惑に打ち勝てるように主に求め従うならば、神様が栄誉と喜びを与えてくださり、心が落ち込んでいてもその心をすべて神様が覆ってくださって、主を賛美する心が与えられます。それだけではありません。4節の最後にあるように、かつての荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新するとあります。主に従い続けるならば、その人は義のカシの木として、非常に強い木です、カシの木というのは、カシの木としてそれぞれ使わされている場に植えられて、そしてその生き方を通して主の栄光を表すように変えられていきます。それがまさに一新という言葉に表されます。コリント人への手紙第2、3章18節、聖書をお持ちの方はそれぞれ開いていただいて共にお読みしましょう。コリント人への手紙第2、3章の18節です。前にも出ていますのでお読みしましょう。3、はい。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていくんですね。イエス様を信じ救われた人は、悔い改め続ける中でイエス様を映す鏡のように生きるものへと変えられていきます。それは一日とか一瞬ではないです。悔い改め続ける中でです。徐々に徐々に変えられていきます。ですがその姿というのは、人間が本来創造の初めに神の形として作られた、その姿が回復していくということなのです。そして続けてコリント人への手紙、同じところですね、その5章17節を共にお読みしましょう。コリント人への手紙第2の5章17節です。3、はい。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アメン。 バビロン捕囚から解放された後、荒れ果てたエルサレムの城壁が建て直され、神殿が建て直され、礼拝が回復していきました。偶像崇拝の罪の中にとどまり続けていたイスラエルの民が、その罪から離れて主なる神だけに従い、主だけを礼拝する民へともう作り変えられました。それはもはや回復ではなく、刷新という言葉に言い換えることができます。それはつまり、古いものが新しいものに作り変えられるということです。ではもう少し具体的に刷新とはどのようなことなのでしょうか。例えばです。仲が悪く、普段は口も聞かない。口を開けば喧嘩ばかりするような夫婦がいたとします。ちょっとドキッとしますが。大丈夫ですよ。でもお互いに神様の前で悔い改めるならば、そして神様の愛を知ることができますね。すると夫と妻という立場は変わりません。それまでと同じです。もちろんその人自身も変わりません。同じ人です。でも神様の愛によって愛し合う夫婦に作り変えられます。それはよくある〇〇ちゃん大好きだよ〇〇くん私もみたいなラブラブカップルではなくてですね、それとは全く違う、もう神様によって結びつけられた強く深い愛の関係になります。これが刷新なのです。あるちょっとお名前は挙げられないので A さんというふうに言わせていただきますが、 A さんという方がいらっしゃいました。この方はクリスチャンで教会にも毎週通っていたんですが、まあいわゆるサンデークリスチャンだったそうです。毎日のようにお酒を飲み、飲み会に行けばもう真夜中まで帰ってこない。二日酔いのまま教会に行って礼拝中は寝てばかり。家や子供のことは奥様に任せっきりで、自分のやりたいことばっかり、欲望のままに罪の中に生きていたそうです。その奥様は A さんが神様を本当に信じる人になってほしいと祈り続けました。10年ずっと祈り続けました。そしてその祈りが聞かれたんですね。 A さんは悔い改めに導かれ、神様にすがるようになりました。聖書をむさぼるように読み、必死に祈りました。神様は A さんを完全に新しくしてくださいました。お酒をはじめ、それまで続けていた罪の習慣やそれに関わるものをすべて断ち切らせてくださいました。夫として、父親として、妻と子供を愛し、喜びを持って神様に仕える人に作り変えてくださったんです。奥様も、私は、罪の中にいた古い主人と離婚しました。主が作り変えてくださった新しい主人と私は結婚したんですと喜びに満ちた笑顔でおっしゃっていました。このようにキリストによって刷新された人は罪から離れ、神様を心から賛美するようになっていきます。言葉が変えられ、行動が変えられていきます。神の形として新しい生き方に変えられていきます。 そしてその人だけではなく、その人の周りのさまざまな関係も回復されて新しくされていきます。先ほどお読みしたコリント人への手紙5章17節の続きです。18節と19節をともにお読みしましょう。コリント第2の5章18、19節です。3、はい、これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。アーメン。キリストにあって新しくされた人は、いまだ罪の中に囚われている人と神様の間を取り持つ役割、つまり和解の務めが任されています。それはまさに今日の本文であるイザヤ書の60章6節にある神と人との間を取り持つ祭司の役割なのです。また神様は和解の言葉である御言葉をキリスト者に委ねてくださっています。だからこそ御言葉を読み、心に留め、従い、言葉と行動をもって福音を伝えていくことは、神様に与えられている、私たちに与えられている使命なんです。もう一箇所聖書を読みします。先ほどの箇所の続きです。第二コリント5章の20節お読みしましょう。3、はい、こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。アメン。神様による和解、この恵みというのはイエス様の十字架によって私たちに与えられています。また今日の本文であるイザヤ書の方で7節8節から7、8、9節ですね。で、神様は祭司として生きる人に多くの祝福を永遠に与えてくださると約束してくださっています。そしてその神の祝福というのを味わえば味わうほど、私たちの心には何があふれてくるか、感謝と喜びです。そしてその感謝と喜びがあふれる中で、神様の愛を私を通して流したい、福音を伝えたい、そのように思うようにされていきます。そしてその思いに従って行動していくならば、その人の周りにはキリストによる刷新の御業が広がっていくのです。神と人との関係が回復し、人と人との関係、それはまさに夫婦であり親子であり友人関係、あらゆるすべてのものが、すべての関係が新しくされて、神による愛と平和の世界が広がっていく。それが神の国です。イエス様が王として治める神の国なのです。そしてその神の国というのは、イエス様がこの地上に来られたその時からもうすでに始まっています。そして今キリストの施設であり祭司であるキリスト者に、その神の国を立て上げていくという務めが、働きが委ねられています。ですから私たち一人一人、主を信じる人は例外なく誰もがその働きを 委ねられているということを心にしっかりと留めて歩んでいきましょう。最後にイザヤ書の61章8節から11節と第2コリントの3章18と5章17から18節を私がお読みします。まずイザヤ書、皆さんは聖書を開いてその箇所に目を向けてください。イザヤ書61章8節から11節を読みします。誠に私は主、公正を愛し不法な略奪を憎む。私は真実をもって彼らの業に報い、永遠の契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、末裔は諸国の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように。神である主が正義と賛美をすべての国々の間に芽生えさせるからだ。続けてコリント第2の3章18節をお読みします。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。そして5章17節から18節です。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。私たちが生かされている、それはすべて主の働きであり、主から出た恵み以外の何物でもありません。そしてその恵みによって私たちは罪の奴隷から解放され、刷新されて神の形が回復され、キリストのように生きるものにされているのです。だからこそ皆さん、そのことを信じて日々悔い改めましょう。御言葉を心に刻み、主に従いましょう。これは私自身にも言っています。御言葉を読まなきゃ、今日疲れたからな、いやいやいや、一節でいいんです。毎日読みましょう。そして何よりも、それぞれ皆さん、それぞれ今置かれている家庭、職場、学校、そして教会において、主に植えられた義の樫の木、キリストの施設、神の祭司として主の愛を流し、神の栄光を表していきましょう。王の王であるイエス様が治める神の国の祭司として主の働きに加わっていきましょう。そう言うと時々こういうことをおっしゃる方がいらっしゃいます。私は弱いのでできません。素晴らしいですね。自分の弱さを認められる、これは本当に大事なことです。ですがそう思う方、大丈夫です。私たちが弱くとも、力強い父なる神様が共にいてくださいます。私も時々思います。私には愛がありません。時々じゃないですね、いつもです。私には愛がありません。アーメンです。愛はありません、私たちには。大丈夫なんです。 私たちには愛がなくとも、キリストのあふれる愛が私たちを通して流されます。これもよく聞きます。私にはちょっと荷が重いです。いや、なかなかそこまでできません。私も時々思います。いや、きついな。でも大丈夫なんですね。感謝です。大丈夫です。私たちには背負えなくても、助け主である聖霊が働いてくださり、成し遂げてくださいます。主イエスが再びこの地に来られるとき、天と地が完全に刷新され、悲しみと苦しみは消え去ります。神の国が完成するその時は必ず来ます。その日を期待し、主イエスよ来てくださいと日々告白し、これから始まる一週間、これからの人生をキリストに代わる施設、主の祭司として仕え、希望を持って歩んでいきましょう。お祈りします。